というわけで、今日の話題は実は髪を解いた女であり帽子をかぶっていない女でありいわばこの与謝野晶子の乱れ髪の女なんですけれどもじゃあそれと藩がどういうふうにつながってくるかということで、次のページをご覧ください。2ページになります。藩のですね、見知らぬ日本の中の、日本海に沿ってっていうエッセイの中で実は黒い髪の女が出てきます。ここは隠し芸大会ではないので英語はゆっくり読んでいただくことにして、和訳の方でご案内させていただきますがちょっと英語もちょっと見ていただければと思います。訳の方はこれは私がちょっと訳した平井貞一さんのも参考にしたんですけども、まあ、私の方でちょっと直したところもあるし私が訳したと思っていただければと思います。ちょっと大事なところなので線の引いていない初めのところから読んでまいりますね。日本語。この字録広く敷石の敷かれた場所おそらく寺の中庭のようなところで薄日のほのかに差す頃合いに何をいただいているのか私にはわからない巨大な灰色の台座のところに若くも年老いてもいない女が座っている。私に見えるのは女の顔ばかりでしばらく見ているとその女の顔に見覚えがあるような気がしてくる。出雲の女であると思ううちに巫女の姿にも見えてくる。その唇は動いているが目は閉じたままで私は女を注視せずにはいられない。それが言うの忘れましたけどこれ鳥取の浜村という村のあたりを通った時にどうもこういう夢を見たような気がするんだがという書き出しがあって始まる一節です。今読んでてふっとこれ夏目漱石の夢女屋とかよく似てるような気がしませんか。実はね夏目漱石の夢女屋おそらくこの藩のいろんな物語から影響を受けてると思うんですが、まあ、それについてはまたちょっと余計なことというかここでは少しお話だけしておきますので興味を持った方は見比べていただければと思います。女は長い年月を隔てた向こうから聞こえてくるか細い声で優しく嘆くような歌を歌い出す。その歌を聞くうちにケルトの子守歌のぼんやりとした思い出が私に蘇ってくる。女は歌いながら片手でその長い黒髪を解く。私が耳を傾けているとその髪はやがて敷石の上にとぐろを巻いて落ちるほどになった。そして落ちきってしまうとそれはもはや黒くはなく青く淡い浅黄色になってそしてくねくねと動いて青いさざ波を寄せては返している。ここがちょっと大事なところですので下線を引きました。そして私は突然さざ波が遠ざかり女がいなくなっていることに気づく。後に残るのはただ音もない白波をゆっくりと鈍くきらめかせながら天の境目まで青くうねる海原の美であるというところです。でこれすごく実は有名な一節でケルトの子守唄っていうのが出てくるところでも有名なんですけれどもよく読むとですねこの黒い髪の女が誰なのかっていうのはよく分かりません。で、中身ではああ出雲の女だって思うんだけれどもそれ私が思うだけで本当にそうなのかっていうことは書いてないです。それからケルトの子守唄のぼんやりとした思い出も私の中に蘇ってくるだけであってこの女性がケルトの女性だっていうことでもないようです。だから誰なのかよく分からずまたですね年老いてもいないし若くもないっていうことは書いてあるんですけれどもそれ以外の容姿は書いてないです。で黒い髪を解いて片手で解いて、そしてその髪を、解きながら歌を歌っているということになります。でもう一つは色の問題ですけれども黒い髪でそれを解きながらその髪はですね、上下の敷石のようにとぐろを巻いて落ちるほどになる。そしてやがてそれがもはや黒くはなく青く淡い浅黄色で私もこれねもの知らなかったんですけどこの浅いネギの色って書く浅黄色は浅い黄色って書く浅黄色と違うので実は薄いブルーです。浅黄色の黄色い方っていうのはちょっとウグイス色みたいな緑がかった黄色が入ったような色なんですけれどもこれ別の色なんだそうで色も2つとあります。でこちらはちょっと薄みがかったブルーなんですね。で青く淡い浅黄色になって黒い髪が青く浅黄色になる。でこれ海のほとりですけど日本海のほとりでまあ見ているので海の色と髪の色がやがて一緒になって髪が黒ではなくて青くなっていくということになります。そしてくねくねと動いて青いさざ波を寄せては返している。英語でも同じことですが、つまり、髪が波に例えられているっていう終わり方になっています。 で、今日のお話はこの黒い髪の女っていうのが一体誰なんだろう、これ日本人、まあ多分黒い髪ってすぐ言われれば、しかも鳥取の村で見た幻でって言えば、それからふっと出雲の女かなって思ったっていうことも書いてありますから、日本人の女なんだろうと思うと思うんですけれども、でも夢の中とはいえ髪を片手で解いてそれを串削りながら歌を歌ってる女、そういえば髪を串削りながら水のほとりで歌を歌ってる女っていましたよね。それでその歌を聴いた男の人を破滅に導く女性、ただし黒髪ではなくてあれは金髪だったと思いますが、ドイツの民話の中に出てくる、これもやっぱりこの同じ時代もこのファームハタルの中に入れといてもよかったぐらいなんですけど、ローレライっていう女性で、そのハイネも書いてますけれども、そのローレライという、まあ、男性を破滅に導く女性ですけども、もしこの女性髪が黒かった、黒でなくて金髪だったらまるでローレライみたいなイメージです。きっとローレライのイメージも重ね合わせられていると思いますが、しかしここで重要なのは女性の髪が黒くって、でその女性がどういう女性かわからない、もう一つその髪が描写を見ていると、一つは生き物、まるで蛇のようにうねっている、それからもう一つはやがて海に例えられ黒い髪が青くなっているっていうところをちょっと記憶に留めておきたいと思います。まあ、これいかにも詩のようなポエティックな綺麗な表現としてもよく知られているところで、割と地味なエッセイではあるんですけれども、鳥取の布団の話のすぐ前に出てくるんですよね。で割と有名だったりもします。